今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第24章50節から53節です。ルカによる福音書第24章50節から、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。2022年のアドベントから始めて3年5ヶ月をかけてご一緒にこのルカによる福音書を読み進めてまいりましたが、いよいよ今日で最後の節までまいりました。これまでの御霊の導きを改めて感謝いたします。ルカによる福音書は復活されたイエス様の昇天ですね、天に昇られたところをもって終わります。この昇天の記録は来週から読み進めます使徒言行録の1章9節から11節でもう少し補足されていますが、実はイエス様の昇天をはっきりと描写するのは新約聖書の中でこのルカによる福音書と、そして同じルカが記しました使徒言行録だけなのであります。マタイによる福音書は全く触れていませんし、マルコによる福音書では主イエスは弟子たちに話した後天に挙げられ神の右の座に着かれたとはありますが、具体的な描写はありません。ヨハネによる福音書でも予告はされていますが、実際のそのありさまは描かれていないのです。パウロ書簡におきましても神の右に座しておられるということはよく言われるのですが、やはり昇られた、上げられたという言葉だけなんですね。大変不思議だと思います。このように新約聖書の中でこのルカが記しますイエス様の昇天の記事がどれだけ重要かがお分かりいただけるかと思います。さてその重要な記事ははっきりと2つに分けられて記されています。前半は50節51節で復活のイエス様が昇天される、そのありさまが描かれています。そして後半の52節53節では残された弟子たちの様子が描かれて、それで福音書は閉じられるのであります。それでは初めにイエス様のご様子をご一緒に見てまいりたいと思います。それでは前半をもう一度お読みいたします。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。彼らをというのは前の箇所で出てきました11人の人たち、そして合流しましたクレオパたち2人を含む弟子たちのことであります。彼らはエルサレムの町の一つの部屋に集まっていましたが、そこに復活のイエス様が真ん中に立たれ平和があるようにと言われました。ちょうど前の箇所に書いてあるところですね。初めての方もおられますので少しまとめてお伝えしますと、その時復活したイエス様が現れた時ですね、怯える弟子たちがいました。その怯える弟子たちにご自身の手と足をお見せになり、信じられない弟子たちのために焼いた魚を食べられたんですね。そして彼らの心の目を開いて 旧約聖書が指し示しているご自身のこと、特に復活の約束の成就と、ご自身の十字架と復活によって与えられる罪の許しとが、救いが世界中に述べ伝えられるという、その福音宣教の約束をそこで与えられました。まあ、その上で、聖霊が与えられるまでエルサレムにとどまっているようにご命令されたのであります。それが前の箇所で記されていたことであります。そしてその部屋から、今日の箇所で彼ら全員を外に連れ出されたというところから始まっています。その連れて行かれた場所というのはベタニアという町でした。その町はイエス様と弟子たち一行がエルサレムに入る前にロバを引いてくるように命じられた町としてすでに出てきています。またイエス様たち一行をもてなしていましたマルタ、マリア、ラザロの家族が住んでいた町でもあります。エルサレムから15スタディオンほどですから、つまり 2.8 キロぐらいの大変近い村、ここからで言いますと天皇台の駅あたりまででしょうか、それぐらい近いところの村、そして弟子たちにとりましてイエス様と共に慣れ親しんでいた、そういう村であります。そしてそこに行かれた後、イエス様は手を挙げて祝福されました。この手を挙げてというのは、正確にはこの両手を挙げて祝福されたとありまして、聖書に慣れ親しんだ方々には大祭司アロンの祝福と重なってきますでしょうし、そしてそこから来まして礼拝の旅ごとにですね、最後に牧師がこの祝福をする時の所作ですね、両手をこう挙げるというこの所作となっています。そしてその姿勢のまま、つまり弟子たちを祝福したまま彼らを離れ天に上げられたのであります。ここにはマルコによる福音書のようにそのイエス様が神の右の座に着かれたということは書いていません。イエス様は天に上げられ、そして弟子たちは地上にいる、まあ、これまでのように先生と弟子として一緒に旅をし、寝食を共にするような仕方で一緒にいることはなくなって、今からは離れ離れなのだということですね。この離れられた、離れということはそういうことですね。彼らはもうイエス様のお姿を肉の目で見ることはできなくなったということでもあります。そうなんですね。この時以来弟子たちも、そしてその後の世のすべての人がイエス様のお姿をこの肉眼で、肉の目で見ることはなくなったのであります。この福音書の読者も、そしてこれを書いていたルカもまた同じでありましょう。手を挙げて弟子たちを祝福して天に上げられていく、これがルカによる福音書が書き記すイエス様の最後のお姿、そしてこれを読むすべての読者たちの心に刻みつけたいイエス様の最後のお姿なのであります。さて、これまでの弟子たちでしたら、イエス様がいなくなった、見えなくなったらどうなっていたでしょうか。おそらくどこにイエス様が行かれたのか、そこら中を探し回っていたでしょう。あるいはやはりイエス様は一緒におられなくなったと意気消沈していたかもしれません。しかしイエス様が昇天された後の弟子たちは違っていました。52節53節に、彼らはイエスを伏し拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたと書かれています。まず彼らはイエス様を伏し拝んだとあります。つまりイエス様を礼拝したと述べられています。実はこの言葉の言語、プロスクネオという言葉があるんですけれども、これは他の福音書では 生前のイエス様が何か特別な奇跡や恵みをお与えになると、その助けられた人がイエス様を不死を拝んだという形で用いられている言葉です。またイエス様こそメシアだと信じてお願いする者も、やはりこのひれ伏してお願いするときにこの言葉が用いられています。しかしこのルカによる福音書だけは違うんですね。ルカによる福音書だけはそのような場面同じように書き記しますが、決してこの言葉は用いなかった、別な言葉をそのところに当てはめているんですね。つまりこの言葉をすごく大切にして、まさに最後まで取っておいたのであります。そして一箇所だけ実はルカによる福音書でも用いられているところがあるんですけれども、それはですね、サタンがイエス様を誘惑したときに使われているんです。サタンがイエス様を荒野で誘惑したときに、私を拝んだら国々の一切の権力と繁栄を与えようというところ、そして次のイエス様の応答である、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えようというところ、そのところで用いられているんですね。それだけこの言葉をルカは大事に取っておきまして、そして今日のところで初めて弟子たちがイエス様を不死を拝んだと言っているのです。つまりこの時からイエス様が弟子たちのこの礼拝の対象となったということです。主のみを拝めと旧約聖書の律法で記され、そのことを大切にしてきた弟子たちです。その弟子たちがこの時からイエス様を礼拝の対象とするようになったというのは、もう劇的な変化ですね。イエス様、あなたこそ私の、そして私たちの主ですという信仰が彼らに与えられたことを意味しています。そしてもう一つの変化、それは彼らは大喜びでエルサレムに帰りました。イエス様の昇天によってもそのお姿は見えなくなったにもかかわらずです。目に見える仕方ではもう共におられなくなったんです。それなのに彼らは大喜びしたと記録されています。実はこの大喜びでという言葉もこれまで出てきたことがあるんです。それは大切、イエス様がお生まれになった時、あのクリスマスの出来事で用いられているんです。クリスマスの夜に天使が現れてですね、そして賛美を捧げました。そして天使が羊飼いに告げた言葉でこういう言葉があります。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると。この時約束されていました大きな喜びが、ここでまさに弟子たちに与えられた、実現した。すごいですね。福音書の前で語られていたことを、このところでイエス様の昇天によって、イエス様が天に昇られることによって実現したですね。このようにルカは福音書を記して、そして閉じているのであります。そして天使たちはその後どう言っていたのかを少し思い出していただきたいと思います。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。この天使の言葉ですね、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアであるという、この言葉をきっと思い起こされることと思います。この言葉がまさにこの最後のところで実現しているわけです。ですから弟子たちはここでイエス様、あなたこそ私の、そして私たちの真の救い主、主メシアです。私たちはその方の十字架を見ました。その十字架で 私たちの罪の身代わりとなって死なれた。私たちのすべての罪を背負って死なれましたが、そのことによって私たちの罪は贖われました。しかもイエス様は死から復活されました。死に打ち勝たれ、永遠の命を私たちに与えられるお方としてご自身を示してくださいました。そのことによって私たちは救われました。この確信が弟子たちに与えられて、そして彼らは喜んだのであります。もはや肉の目にてイエス様のお姿は見えなくなっても、天に昇られ、世の終わりまでお姿を見ることはなくても、その喜びはなくなることはなく、むしろ大きな喜びを弟子たちに、そしてそれに続くすべてのこの福音書を読む読者たちに与え続けているのであります。そして最後に彼らは絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたという弟子たちの姿で福音書は閉じられています。弟子たちはイエス様のご命令に従って直ちにエルサレムに戻ります。そこで父なる神様が約束されイエス様が送ると言われた高いところからの力、聖霊の力が下るのを待っているのであります。ここで再び、まあ、最後ですから、このまた最初の箇所がどのような出来事で書き始められていたのかをぜひ思い起こしていただきたいと思います。ルカによる福音書は最初、祭司ザカリア、このザカリアは洗礼者ヨハネの父親ですね。祭司ザカリアがエルサレム神殿で光沢、つまり礼拝をするところから描かれていましたね。そしてこの最後は同じ神殿でイエス様を礼拝する弟子たちの群れがいるというところで終わります。つまりルカによる福音書は初めから終わりまでエルサレム神殿での主なる神様への礼拝というこの枠組みで描かれているのであります。そして最初から最後までそこではですね、約束されたイエス様が待たれ、まさに礼拝において約束されたイエス様が待たれ、そしてイエス様がその約束を実現し、イエス様が開いてくださった救いを通して今神様が褒めたたえられているんだ、このことを伝えていっているわけであります。そしてまさに礼拝とはそういうところなのだと教えているわけですね。これはもちろん神様がご自身の御子イエス・キリストをこの世に送り、十字架の死をもって人の罪をあがなうようにさせ、そして復活と昇天をもってご自身のもとに連れ戻された、そういう神様の救いの御業を褒めたたえ賛美するという、その信仰の喜びがこの福音書全体を貫いており、その喜びを伝えたいと願って書いた、そういうルカの信仰がよく表れているのだと思います。そして今日の最後になりますが、この褒めたたえるという言葉に注目して終わりたいと思います。これは先ほどイエス様が弟子たちを祝福しながら昇天されたところの、この祝福されたと実は同じ言葉が使われているんです。イエス様が弟子たちを祝福したという言葉と、そして弟子たちがイエス様を褒めたた、神様を褒めたたえたという言葉が同じ言葉で語られているんですね。この言葉はその成り立ちにおいては良い言葉を語るという意味があります。つまり天に上げられ目に見えなくなったイエス様は弟子たちに、そしてこの福音書を読むすべての信仰者たちに常に今も良い言葉、つまり恵みの言葉、救いの言葉、罪の許しの言葉を語っていてくださる。そして彼らはイエスを不死を拝んだ後、 大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていたというのは、その祝福を受けた弟子たちはイエス様が自分たちを祝福してくださっていること、良い言葉を持って今も語り続けてくださっていることを確信し、その祝福への応答として自分たちも神様を祝福する、まあ、ただし、まあ、人が神様を祝福するというのはおかしな言い方になりますので、褒めたたえてとか賛美してと翻訳されたのであります。このように最後の場面はイエス様が弟子たちを祝福し、弟子たちもイエス様を祝福する、賛美するというこの大きな祝福が今も天に昇られたイエス様と地にあって神様を礼拝する弟子たち、そしてその後に連なる信仰者たちの礼拝とで今もですね、この交わされているのだですね。この礼拝がまさにイエス様がこの福音を聞くすべての人、集っているすべての人たちを祝福し、私たちもそれを受けて神様を、イエス様を賛美する、祝福する、褒めたたえる、こういうこの交わりが礼拝なのであり、そしてそれこそ礼拝の真実、信仰の真実なのだということを語っているのであります。そしてその礼拝の真実さ、信仰の真実さを持って一旦ルカはここで筆を置くのであります。しかしルカは先ほども言いましたように、その先を書いてくれているんですね。イエス様の約束がどのように実現していくのか、イエス様の福音がどのように広がっていくのか、そしてイエス様と弟子たちとのこの祝福の交わりですね、最初に始まったその祝福の交わりがどのように広がっていくのか、どのように地の果てまで広がっていくのか、そのことはですね、来週から取り上げます使徒言行録を通して語られますので、またご一緒に聞いてまいりたいと思います。改めてこのように私たちを祝福してくださるイエス様のお姿をルカによる福音書は描いてくれています。そのお姿を私たちは心に留めて今週1週間歩んでまいりたいと思います。主はお一人お一人を祝福し、また私たちも神様を、そしてイエス様を心から賛美する1週間となりますように祈りを捧げます。私たちを祝福してくださる主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちは日々の生活の中であなたのことを見ずに生きているならば、この地上のさまざまな誘惑や、また愚かさや罪深さ、苦難や試練の方に目がいってしまいやすいものです。また目を惑わす者、心を惑わす者 に引きずられていって、あなたからどんどん離れていってしまうような弱さを持っています。しかしあなたは礼拝の旅ごとに神様が私たちを祝福してくださっていること、そして御子イエス・キリストを通して救ってくださっていること、それほどあなたたちは愛され、そしてあなたをこのような大きな代償をもって救われた、その恵みを私たちに教えてくださり、感謝いたします。私たちもそのことを心に刻んで、そして心からのあなたへの賛美を捧げるものとして、また日曜日からの1週間を始めることができますことを心より感謝いたします。どうかこの1週間もあなたの祝福された歩みを私たちが歩んでいくことができますように導いてください。また天に祝福されたお姿で昇られたイエス様のお姿を心に留めながら、この1週間を歩ませてください。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。